この朝はすでに来られた方、すでに来られた方という題で、御言葉を問い継がせていただきます。もうちょっと明るくなる、これならないですかね、はい、なりましたね、はい先週私たちはイザヤ書、旧約聖書のイザヤ書の9章6節から7節、先ほどお祈りの時に開きましたが、そのところを開いて予言されていた方、括弧して約束されていた方という題で、御言葉に聞きました。神様は私たちのために不思議な助言者、ワンダフォーカウンセラー、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるお方を、つまりメシア、救い主を使わすと、この預言者イザヤを通して、約束しておられましたが、この主の言葉が、今日の箇所において、今読んでいただいたところにおいて成就されたことを私たちは見ることができますね。もちろん他のところを開くこともできるわけですが、その約束が成就した。今から約2000年前のこのイスラエルの地においてですね、キリストのその降誕、誕生のその年が実際にいつであったのか、まあ、いくつか説があるようですが、それをまあここで議論しても、特別大きな変化を私たちにもたらすわけではないと思うので、またそれを説をいろいろ挙げたとしても実際に知る人は今のこの世にはいないと思いますので、とりあえずそれは今日は見ません。ただ今日の箇所には、それがローマ皇帝、ローマの皇帝がアウグストという人であった、その知性、彼がの知性に、であったことを伝えていますね。それはつまり紀元前の31年から紀元の14年ですね、BC の、31から AD の14年の間と言われています。皇帝、ローマ皇帝アウグストの治世、またその彼が全世界の住民登録をせよと勅令を出した時であったことが記されています。またさらにはクレニオという人がその時シリアの総督であったことも、まあ、記されているわけですが、その住民登録が果たしていつ行われたのか、何年何月何日に、それを勅令が出てですね、それいつされたのかっていうのはを確定する歴史的な証拠はないそうですね。ではこの聖書を通して、予言されていた、約束されていたその救い主は、じゃあ生まれなかったのか。まあ、日本の方の多くの人は、イエス様が歴史的に実在したかどうかさえも曖昧な方は多いみたいですね。もう私もその一人でした。イエス様って聞いたとしても本当にその、まあ、あんまり関係ないですよね。教会で育ってない、福音を聞いたことがないかったら、イエス様が実在したかどうか、聞いたことあるし、十字架の飾りはいっぱいあるし、まあ、なんとなくその、いたのかなぐらいなんだけれども、でもお釈迦さんの方がって言われ、ピンときますっていう感じですよね。日本とか、まあ、アジアの文化はそうかもしれないですね。じゃあイエス様はその救い主は生まれなかったのかというと、まあ、今日の箇所聖書はとてもシンプルなわけですが、淡々と書いてるわけですが、主が確かに生まれ、お生まれになったことをその経緯とともに、まあ、伝えているわけですね。ではこのキリストがこの世に降誕されたその時代はどのような時代だったのか。神様の選びの民であるイスラエルにとってはそれは暗黒の時代でした。というのもすでに見たように彼らはローマ帝国という異邦の民のもとで植民地に近い状態の中に置かれていた。まあ、この後紀元の70年にその元というかはっきりとこうもう神殿が壊されてですね、もうローマの支配に置かれるっていうそのことは起こってくるわけですが、もうでもこの頃にはもうすでに植民地のに近い状態だったわけですよね。まあある意味植民地だったわけですが、ですから皇帝がその勅令を出したという時に、 自分たちのとの意思とは関係なく、彼らはそれに従うしかなかった。いやいや、それは私たちはいいとは思わない。いやいや、それはしたくないからしないっていうチョイスはなかったっていうことですね。その力のもと、その皇帝の力のもとで、ローマの帝国の力のもとで従うしかなかった。当然人々のうちにこの世に対する失望感は大きくなっていたと思いますね。と同時に、でもそれとともに、その救い主に対する、もうしばらく400年ぐらい、最後の預言というか、預言者が現れて400年ぐらいイエス様が来られるまで、中間時代と言いますが、その期間もうなかったわけです、神様の言葉というのはね。で、目の前の現実はそういう状態ですよね。いよいよ人々の中にこのメシア、救い主に対する期待も増し加わったことでしょう。で、そのような時にイエス様はこの世に来られた、この世に生まれてくださった、ユダヤのベツレヘムでマリアを通して生まれてくださった。もうこの内容というのはもう皆さんが何度も何度も聞かれていることですよね。でもじゃあ、母マリアとその彼女のイーナスケ、婚約者のヨセフにしても、他の民と同様、彼らが虐げられた状況のもとにあったことは変わらなかったわけですよね。彼らだけ特別扱いだったんではなくって、彼らもそのような暗闇の状態、支配された状態で、彼らもその虐げられた状況のもとにあった。なぜなら彼らもまたこの勅令、住民登録をせよという勅令に従わなければならなかった。まあ、ちょっとね、その町の中であそこの役所に行って、登録するとかっていう話ではないわけですね。まあ、それでもみんながね、この時期みんながそれを何か役所に行ってるっていうのを思うだけでも嫌でしょ役所が悪いとかじゃないですよ。その役所のところに行って、ソーシャルセキュリティに行って、混雑してる、いろいろいっぱい人がいるなって考えるだけでも嫌じゃないです。でもそこにはチョイスはなかったっていうんですね。でもそのことがあったからこそ、自然の流れで行くならば、彼らはその時にナザレにいた。だけれども、だからナザレでイエス様は生まれるはずだったんだけれども、その勅令のゆえに、マリアはヨセフと共にナザレからベツレヘムまで旅をして、イエス様はそのベツレヘムで誕生されたっていうんです。前の地図を見てください。もうちょっと見にくいんですが、星印、赤の星印でしていますが、そのイスラエルの北の方ですね、がナザレです。ガリラヤ湖の近くにあるのがナザレで、南側にあるのがベツレヘムですね。視界の左側にあるのがベツレヘム、エルサレムのすぐ近くですね。で、この2つの町は直線距離で言うと、まあ、約120キロメートルぐらい、70から80マイルぐらいだとこう言われていますが、もちろんそれは直線ではないわけです。今どうか知らないんですけれども、その頃にそのもうまっすぐの道、ナザレとベツレヘムをつなぐ直線の整えられた道っていうのはなかったわけですよね。また移動の手段として今のように飛行機や自動車や電車はないですから、彼らは徒歩で旅をしたことでしょう。まあ家畜を連れていたとしてもね。当然旅にはハプニングがつきものですよね。マリアは身重ですから、ハプニングはつきものですよね。で、急いで、はい、行くよ行くよ、私なんかせっかちなので早く早くって言ってついやってしまいがちなんですが、身重のワイフであったとしても、幼子であったとしても、早く早く。最近、一番下のミュちゃんがですね、歩くようになったんですけれども、まあ、あっという間ですよね。2、3歩から始まって、もう今、タタタタタって歩いて、まあ、よくこけますけどね。じゃあ、その子を手引っ張って、早く行くよ、早くって言ってもいけないわけですよね。じゃあ、抱っこしたら早くなるのかって、抱っこしても、その、ちょっとならいけるんだけれども、長距離は、休みが必要になるわけですよね。まあ、容易です。その、簡単にイメージができる。どれだけ、その、身重のを、マリアを連れて一緒に旅をするっていうのは、その、簡単ではなかったかっていうのは、容易にイメージができるわけですよね。また、その、道中に危険もあったことでしょう。 危険なこともね。旅は決して容易なものではなかったと思うんです。で、皆さんにイメージしていただきたいのは、彼らはどのような思いで旅をしたんでしょうか。わからないですよ。わからないんだけれども、もう全然感情も何もなしで、もう選ばれた人、はい、もうその身ごもって、旅をして、はい、イエス様を産んでね、ではないわけですよね。神様はこの歴史を通して、私たち人間の世界を通して、その私たちを通して働かれる方でしょ。で、その人間っていうのはみんなそれぞれこの思い、その考えを持っているわけじゃないですか。どのような思いで彼らは旅をしたのでしょうか。もしあなたがヨセフの立場ならば、もしあなたがマリアの立場ならば、どのような思いで旅に出たことでしょう。新婚旅行ではありませんでした。そういうふうに考えることもできるかもしれない、ある意味では。でも、それが目的ではなかった。住民登録ですから、当然そこには、あらゆる面、今もすでに言ったように、混雑が予期されたわけですよね。順番に、もうそういうことをスムースに行くように、そうやって命令が来たんではなくて、もう命令が来たからみんなわーって混雑したことでしょう。皆さんこの時期にモールとか行かれるかもしれないですけれども、その、あんまり行きたくないですよね。もう、車も止めるところがないぐらい、もう混雑の状態ですよね。そこまで人もいないでしょうけれども、でも混雑は、あった、わけです。事実、ベツレヘムに着いた時には、彼らが泊まれる宿はなかった。宿屋には彼らの居場所がなかった。宿屋はいっぱいだったっていうことですね。他にも身重の人とか小さなお子さんを連れた人たちはいたかもしれない。でも、おそらく彼らはそのみんなと大人だけのペースで一緒に行くことはできない。当然ベツレヘムに着いた時には最後の方だったことでしょう。町はもうすでに泊まれる宿はなかった。彼らの旅が困難であったことは容易に推測はできます。ただ聖書には出来事しか記されていないので、そのあたりも推測の域にとどまるわけですが、で、ここで私たちが心に留めたいことは、なぜそこまでそのいろんな思い、困難さを強調しているかというと、私たちの目には神様が働いておられないかのように思えることがありますよね。でもそのような状況の中でも神様は力強い御手を持って働いておられるということです。私たちが神様どこにいるかわからない。だから神様も不在なんだ。いないんだ。ではなくって、そのように思える時にでも神様はおられる。神様は働いておられるということです。表面的にはローマ皇帝の力の下でマリアとヨセフは仕方なくベツレヘムに旅をしたようにも思えますが、実はそのことさえも神様は知っておられた。神様はそのことさえも用いられた。ご自分がミカという預言者を通して語っておられたことを主は実現された。ミカ書の5章の2節にこう記されています。旧約聖書、ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。ヨセフとマリアがベツレヘムに向かった理由、それはその予言を成就するためではなかったことでしょう。聖書にこう記されているから、マリアの身に宿している子が約束の救い主だから、この子はベツレヘムで産まないとって言って彼らが率先して、これは聖書に書いてあるから、よし、それを神様のために成し遂げようと言ってした旅ではなかったと思いますね。にもかかわらず、神様はこの世の権力を超えて、マリアとヨセフのその意識するところも超えて、さらには全てのことを超えて、ご自分の約束されたことをご自分が実現された。私の語ったことは虚しく地に落ちることがない。神様がそれら全てを用いてご自分の言葉を成就された。 で、そのことを私たちは心に留めたいんです。私たちいろんな思いがあって、これをしてあれをしてこうならないで、いろいろストレスを覚えたりするかもしれない。で、神様は聖書を通して全部細かいそのプランが書いて教えてくれてるわけではないかもしれない。でも神様がどういうお方なのか、神様のプランがどういうものなのかって知ることを通して、私たちが主が共におられる、主が働いておられると信仰を持って信じていくことができる、見上げていくことができますね。この世の歩みにおいて私たちには理解のできないこと多くありますよね。なぜそうなんだ、自分の力ではどうすることもできないことがもうほとんどでしょう。そしてそこには苦しみや痛みが伴うもので、その最たるものというのは私たちのこの命でしょう。命、また死ということもできますよね。自分の命、自分の死をどうすることもできない。また愛する者のその苦しみ痛み、その先には死というものをどうすることもできない。でもだからといってそれが神様の御手のその外側にあるかというと、そうではない。すべては主の御手の中にあり、主はご自分の計画、救いのご計画の実現のためにすべてのことを働かせて益としてくださる。そのことを私たちは知っている、それを知っている、知ってないんだけれども知っているって無理やり言えって言ってんじゃなくって、知っています。そのように主を見上げていくならば、そうなんだ、神様はそのようなお方なんだって私たちは知ることができる。それを本当に無理やりじゃなくって、そうですって確信をいただいて、信じていくことができるっていうんです。素晴らしいことですよね。不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるお方、救い主がこのような形で、この世に誕生されたことを受け入れるのが困難な人も少なくないと思います。どこの誰かわからないでしょう。マリアって言われても、マリアさんいっぱい聖書に出てくるわけですけれども、どこのマリアさん。ね、そのどこの誰かわからない人から、しかも乙女が、処女が身ごもるといった、その私たちの常識を超えたものではなくって、当時その王国を治めている王家から後継ぎが生まれた、イギリスのこのところから王子からまた子供が生まれたって言って、わーって騒いでないですか、日本でもね、そういうでしょ。その方が分かりやすいし納得しやすいんじゃないです。まだそのこの世の権力の下で、今ずっと見ていたようにその強いられた形で、旅をして、その旅先でしかも家畜小屋で、イエス様生まれたではなくって、そこにはもうドクターたちがいて、ナースの人たちがいて、必要の一切が備えられた王の宮殿で救世主、救い主が生まれたといった方が人々には受け入れやすいかもしれない。でもそこにこそ私たちはイエス様というお方がこの世の王とは違う方であることを見ますね。イエス様はこの世の王とは違う。イエス様はいつか衰退し滅び去ってしまうこの世とこの世の国を治める王ではなくって、永遠に続く神の国を立て上げられるお方、永遠に続くこの神の国を治めるためにこの世に来てくださった。この世の王は外側を着飾って見せかけの華やかさを持ってその威厳を表そうとするかもしれない。でもイエス様はその内側の素晴らしさ、その心内部の素晴らしさ、つまり神様としての清さを持って私たちの心を引きつけてくださるお方。この世の支配者は権力を振るいて力で人々を従わせようとするかもしれない。でもイエス様はご自分を低くされて人々に仕えられた。そのようにご自分の命をもって救いをお与えになるお方として、高いところではなく低いところに生まれてくださった。そしてその誕生が低いところであっただけではなくって、主は生涯を通してご自分を低くされた。 つまりイエス様は当時のユダヤの総督であったポンテオ・ピラトの下で十字架にかかり死を遂げられた。主が十字架にかかられた意味を知らない人からするとどうでしょうね。その救い主が生まれた、すでに来られた、このイエス様十字架にかかって死んだ、まあ復活はもちろんその後来るわけですが、それを聞いて、ああ救い主だなって来ると思います。理解できると思います。しかもこの世のそのローマ皇帝、これもその当時から始まっていたローマの、あの帝国の支配がねしばらく続くわけですが、その力の下でこの救い主は十字架にかかって死んだんだって言って、ああそうか、イエス様救い主だなってなると思います。皆さんだったらなりますか。私だったら、なんでそれでイエス様が救い主なのかってなりますよね。皆さんそのようなカンバセーション他のどなたかとしたことがありますか。家族でも誰でも十字架を持ってこなければそのカンバセーションには会話は生まれないでしょ。イエス様こうしてくれるよ、愛してくれるよ、それ大事なんですよ、このように聞いてくださるよ、大事なんだけど、十字架を避けて通ると、じゃあなんでイエス様十字架にかかったんだっていう、そこには行かないんですよね。ですからどっかで出さないといけない。で、出して大体は喜ばれないかもしれないんだけれども、でも出さずしては人々はそのことの意味を考えない。で、皆さんはそのことを考えますか。まあ、もちろん考えておられるのはもう前提にしてるんですが、あえて聞きますが、考えておられますか。それでなんでイエス様が救い主なのって。私だったら疑問が残る。もうそれを知らなかった、知る前だったらね。でもそこからいろんな疑問が出てくることでしょう。でもそれをこう追求していくと、でも結局たどり着くのは、じゃあなんでイエス様十字架で死なれたのか、なんでイエス様十字架刑を受けられたのかってなりますよね。イエス様何か悪いことしたんじゃないか、ね、一緒にこうかけられたその人たちはもうあれ強盗殺人かそういう類でしょう。じゃあイエス様は真ん中ですから筆頭で、そんなことしたんじゃないの、実は悪いことしたんじゃないの、当然そうなるわけじゃないですか。イエス様はなぜ十字架刑を受けられたのか、そこで死なれたのか。もし聖書に記されていることが事実で、イエス様は言葉にも技にも力があったのならば、もう弟子たちもみんな見たわけですよね、その奇跡を、その言葉、権威ある力ある言葉、その奇跡を見たわけですよね。ではなぜイエス様はこの世のその権力、力のもとで裁かれて死なれたのか。それがローマの皇帝の力のもとであれ、ユダヤのサンヘドリン、これはユダヤの指導者たちですね、そのサンヘドリンであれ、誰の力のもとであったかは関係ありません。なぜ救い主である方が人間の力のもとで悲惨なその死を遂げられたのか、そこですよね。普通私たちの常識ではそうは考えないわけでしょう。それは敗北を意味するわけじゃないですか。でもイエス様はこのようにおっしゃった。ヨハネの福音書10章の18節、誰も私から命を取った者はいません、私が自分から命を捨てるのです、私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります、私はこの命令を私の父、神様ですね、父から受けたのです、誰も私からこの命を取った者はいないんだ、私が自分から命を捨てるんだ。イエス様はこうおっしゃったわけですよね。人の目にはイエス様はこの世の権力のもとで十字架にかけられたと見えるかもしれない。でもイエス様は誰も私から命を取れる者はいないんだ、私が自分からそれを捨てるんだ、自分にはそれを捨てる権利があり、またもう一度それを得る権威があるとイエス様はおっしゃった。普通の人はこんなこと言わないですよね。イエス様すべてご存知で、私が捨てるんだっておっしゃってるわけですよ。ですからイエス様がどのように対応しようが、その当時の人々、その 状況から見ると人々がイエス様を十字架にかけようとしたこと自体は変わらなかったと思いますね。イエス様がその言葉にも力にも技にもその力があったので、人々その指導者たちは妬んだわけでしょう。ですからそのこと自体は事実そっちに向かったことでしょう。でもモッシュがそこで命を捨てることではなくって、ご自分の命を守ることを選んでおられたらどうなんでしょう。つまりご自分が裁かれてくださったわけですよね、私たちの代わりとなって。でも裁かれるものではなくて、裁くものとしてその時立っておられたら、もうその最初来られた時にそのような裁くものとして来られていたならば、何が起こっていたでしょう。間違いなくポンテオピラトをはじめローマ帝国に属する人々は皆滅ぼされていたことでしょう。そしてそれはユダヤの指導者たち、また十字架にかけろと、指導者たちが先導したその理由は置いといたとしても、もうイエス様を十字架にかけろ、呪いの木にかけろっていう意味ですが、そのように叫んだ群衆も同じだったことでしょう。じゃあそれで主が裁かれる人が全てだったのか、天からの火をもって信じてないこのサマリアだったと思うんですが、その人々を焼き尽くしましょうって言った弟子たちがいたわけですけれども、ああそうだね、信じないね、信じてないね、信じてるって言いながらね、心の中では信じてないな、じゃあもうそういう人はもう今から火をね降らして、みんな裁いてしまおうってイエス様がおっしゃっておられたらどうなっていたでしょう。いやいや、その彼らローマの人々、そのユダヤの人々以外の人は主に受け入れられて愛されて天国に平安のうちに移されたって言えますか。もし主がその時死ではなく悪を裁くことをされていたら、この世の終わりに来られる時じゃなくて一度目に来られた時に、主がその時にもその裁きを行われていたとしたら、誰一人としてその裁きから逃れる人はいなかった。人の目にはあの人の方が悪、あの人より私はマシ、そういった比べたものがあったことでしょう。弟子たちもそう言った時には、いや私たちは信じてますよ、でも実際には信じてないわけでしょう。イエス様のこと信じてない、イエス様から離れた裏切ったユダだけじゃなくて、弟子たちもみんな逃げていったわけじゃないですか。そのリーダーであるペテロもイエス様知らないってね、死をも覚悟してたんだけれども、その時になったらいろんな思い、恐れ、失望、いろんなところから知らないって言ったわけでしょう。あの人たちって言ったその言葉がそのまま自分にも返ってきて、当然な状況ですね。聖書は義人はいない、一人もいないと、全ての人が罪の中にある、罪にあるもの、自己中心なもの、神様から離れた存在であることを告げていますね。それゆえに主が裁き正義を持って、それらをご自分に対してではなくて私たちに対して向けられていたならば、私たちを含む全ての人は主によって滅ぼされてしまっていて当然のものです。でもイエス様はそうされなかった。でもイエス様はそれを願わなかった。もともとそのようにではなくて、命を捨てるために私は来た、父からその命令を受けて私はそのために来たんだと言って、イエス様はご自分の命を捨てられた。主はユダが自分を裏切ってユダヤの指導者たちから差し向けられた人々と共にご自分を捕らえに来た時に、剣を持って抵抗しようとした弟子のペテロにこうおっしゃった。お願いします。マタイの26章52節からのところ、剣を元に収めなさい、剣を取る者は皆剣で滅びます、それとも私が父にお願いして12軍団よりも多くの見使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか。だがそのようなことをすれば、こうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょう。主はこの世の悪に対して それに抵抗できなかったからではなくって、もしそうしたらどうして聖書が実現しましょうか、つまり全ての人をその滅ぼさなくてはいけないゆえに、力で対抗してしまうならば、悪をその場で裁いてしまうなら、そのように しないといけないゆえに、そうではなく、その力のもとにご自分はへり下られた。神様の裁きを私たちに、罪人に、私たちに、この指導者たちに向けるのではなく、ご自分がその代表となることで裁きを代わりに受けてくださった。私たちに対する神様の裁きがご自分によって過ぎ越されるため、パスオーバーされるためですよね。そのようにして主は私たちのために十字架にかかって死んでくださいましたが、でもそこで終わらない。前もって語っておられたように、3日目に死よりよみがえられた。そのことでご自分が神の御子救い主であることを明かしされた。見ずに信じる者は幸いだって。信じないものにならないで信じるものになりなさい。ご自分を救い主と信じるすべての人を、その十字架の血潮によって許し、またその復活の命をもって神の子供とし、永遠の命を与えるためですね。そのようにして主は信じるすべての人の不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君となられた。もともとそのようなお方ですよ。で、なんだけれども、先週も言いました、このお方と私たちは、もともと関係がないんです。敵対してるんです。私たちがこの方に助言を求めていっても、どうせ聞かないんでしょうけれども、もともと私は聞く耳はないんでしょうけれども、語ってくれないんですよ。でもイエス様はご自分を通して私たちと神様との間に平和の関係をもたらしてくださったゆえに、私たちは神様よりも人の助言や他の人に、その世の中の言う言葉に助言を求めるかもしれない。それで一時的なその平安というか、その慰めを得ようとするかもしれない。でもこのお方、私たちには不思議に思えるんだけれども、ワンダフォーカウンセラーですよね。私たちにも全てを知っておられて、必要なその助けとなる助言を与えてくださる、語ってくださるお方。またこのお方はただ言うだけではなくて、力がある神様です。この世だけで私たちが信じてるではなくて、永遠に、この世を超えた永遠に、しかもこのお方は私たちの父となってくださるお方、父であってくださるお方。私たちが父上って言ってもかしこまって母ってやるんではなくって、本当に私はあなたのために喜んで十字架にかかったよ、私はあなたを愛している、私のもとに帰ってきなさいって言った時に、いやいやいやいやいや、それはできません、何か私も差し上げるものを持ってきますから、何かいいことをやってきてあなたに認められたらそれくださいではなくって、本当にプレゼントをもらった子どもたちがそのままそれを感謝して受け取って喜ぶように、そのような父と子の関係をイエス様が作ってくださった。そして平和の君ですよね。私たちにはこの世で平和と思えないことは多々ある。でもイエス様はご自分のこの十字架の死を通して真の平和を作ってくださった。あらゆる隔ての壁、いろんなものがありますよね。人種でもそう、いろんな宗教でもそう、今アメリカでもいろんな問題があるわけです。でもそれは身近なところで言うなら、ちょっとしたことで私たちの間にも壁ができるでしょ。なんで英語部はこういうやり方をするんだ、日語部はこうなのに、なんで英語部はこういうものを取っておかないんだ、捨ててしまうんだ、とか、そういうことで、わかります。もちろんそれ、大事なものを大事にする、いろんなものは大事なんですよ。でもなんでなんだっていうところから、すぐその隔ての壁ができて、敵対心っていうのはすぐ簡単に生まれるでしょう。その時に、じゃあ私たち誰が許す側に立つんですか。私が、私たちは自分を裁く側に置いて、あ、許す、別に今そういう問題が出てるっていうわけではないですよ。でもその私たちは自分が許す側にすぐ立とうとするわけでしょ。でもイエス様はご自分の命を捨てられた。ご自分を捧げることで真の平和を築き上げてくださった。 で、そのようなお方として私たちと共にいてくださるんです。そしてこのお方の建てられるこの神の国、ご自分の国をもうすでに建てられた、その十字架復活を通してもうイエス様は建てられた、そしてこれを永遠に治められるお方。神様の恵みの支配のあるところ、この神の国をイエス様は永遠に治められる。今日あなたはそのことを本当にそのまま恵みとして、福音、良い知らせとして受け取っておられるでしょうか。それともこのことを聞いて牧師の語り方がどうこうそういうのは置いといて、その内容を語られていること、イエス様はどういうお方であるかっていうことを聞いて、そこに感動を覚えますか。ああ、イエス様ってすごいお方なんだなって、イエス様生まれてきてくださってありがとう、この世に来てくださってありがとう、その私たちに、私たちのためにって言った時に、その私たちの中に私を入れてくださってありがとうっていう、その喜びがありますか。なかったら危険ですよ。せめてどうこうじゃないですよ。なかったらどこかがおかしい。その状態で神様の前に出たとしても、本当にイエス様って言えないでしょ。イメージできます？皆さん今日、今これで、はい、あなたの命が終わってイエス様の前に出た。出た時に、はい、イエス様って。毎週私はこれを語りたいと思う。同じ話だって聞こえるかもしれない。それさえ得たら、私の役割はある意味終わるんです。イエス様さえ、ああすごいなって、イエス様だなってなったら、もうイエス様が導いてくださる。でも私の言うことに従ったから、あれしたから、牧師が言って教会がやることに参加してたから、私を認めてくださいよっていうのではないんです。イエス様とあなたの関係、今日語った言葉を弟子のパウロがですね、簡潔にまとめてくれている箇所がありますね。まあ容易に推測できると思うんですが、ピリピ書の2章の6節からのところを開いて終わりたいと思います。ピリピ書の2章の6節からのところ、キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、ご自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。そういうわけですから、そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて、自分の救いの達成に努めなさい。これは私たちの頑張りで救いを獲得ではないですよ。もうイエス様の恵みで救いをいただいているから、このパウロがもう最後の手紙で、私は最後までこの信仰を守り通した、イエス様への信仰を本当にいつもフレッシュでも生きたものとして、イエス様のそれをもう守り通した、何かしてきた、こんなことをしてきた、こんだけ迫害に耐えた、そういうことではなくて、イエス様だけを見てきた。でそれがあったら、その私たちは救われたものとしてじっとはしておられない、救われたものとして隠れてはおられない、救われたものとしてこのイエス様を明かしせずにはおられない、言葉において行動においても、この救いを恐れおののいて、あ、そんなもんか、あ、こんなもんね、私たちがイメージできるんであれば、この救いがこんなものかって思えてしまうような救いであるならば、それは救いとは言えないでしょう。いつまでたってもこの世にあって、本当にどれだけ信仰歴を積んだとしても、 この驚き、イエス様の素晴らしさを知ることのその感動は本当は尽きることがない。いよいよそれは私たちのうちで大きくされていく。でもそのためには私たちが小さくされる必要がある。私たち自身が大きいといつまでもイエス様は小さいお方になる。この救いは小さいものとなってしまう。それで皆さんご自身を測ってみてください。皆さんのうちに今どれだけこの救いに関しての喜びがありますか。もしこんなもんか、これっぽっちかだったとしたら、あなたが大きい。でそれでとどまるんじゃないですよ。せめて終わりじゃない。だからこそ死を砕いてください。恐れおののいて、感覚気持ちではああそうだなって実感はなかったとしても実感はないと思います。なかったとしても、ああそうか、今こんなもんにしか思えてないんだな、死を私にその恐れる思い、あなたを知るその思いを聖霊様を通して御言葉を通して語ってください。感情はたとえ伴わなくても、でもそのようにして主に向かわせていただきたい、そのように願います。主はあそうだ分からせてくださいますよ。あイエス様素晴らしいお方だ、主が分からせてくださいます。私たちの目を開き、心を開いてくださることを通して、耳を開いてくださることを通してですね、お祈りしましょう。